ご理解第44節。狐、狸でさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後神に祀られ神になることを楽しみに信心せよ。金光大臣の道は凡夫の身そのままに神に至る道なり。出家することもなく、修道院に入ることもなく、人間を幸福にせずにはおかんという親愛に触れながら、その親神の思いに触れるとき、いよいよ神の道をたどらずにおられない。神に至る道だと。生き神を目指すとも教えてくださいます。人間が神になる。これは、一見すると、とてもありえないことのように思えますけれども、自然界を見てみると、それこそ、オタマジャクシがとてもカエルのことは思えませんが、オタマジャクシが正しく育てばカエルになる。とてもオタマジャクシを見てカエルになるとはわかりませんね。同じようにアオムシですか。アオムシが蝶々になる。とても思えません。それこそ土から出てきたばかりのセミの幼虫ですか。これが孵化してセミとなって、それこそ天高く飛んでいくというのでしょうかね。とてもそうとは思えませんね。セミの幼虫を見ていたり、アオムシを見ていたり、またオタマジャクシを見ている限りにおいては、その先のことがとても普通では想像ができません。同じように私ども人間も、人間だけを見ていたのではとても私どもが成長して神になるということは想像だにできないことでしょうけれども、正しく育てば神になることができる。なぜならば人間は神の子供だからだということなのですね。ですから正しく育たなければならない。それは肉体が育つということではない。私どもの心が、神の子としての私どもの心が正しく成長する。そして脱皮していく。そこに初めて神になる。ですからそこを目指さなければならない。まずは目指すということが大切だと。人間がどうして神の子であるものかと、オタマジャクシがどうしてカエルの子であるものかと、似ても似つかないではないかと、アオムシがどうして蝶々の子供であるものか、似ても似つかないではないかと言ってしまえばそれまでですけれども、ところが実際はそこからさらに成長して脱皮する。そしてカエルになる。まあオタマジャクシの場合は脱皮はしませんけれども、手を出し足を出しカエルになる。そういう、何と言いましょうかね、正しく育つということが大切ですね。ニワトリでも卵が、その卵を見ている段階ではそれがニワトリになるとは思いませんけれども、中で成長し孵化してニワトリになる。まあ全く変わってしまいますね。私ども人間もやはり正しく成長すれば、私どもが全く変わって、それこそ人間が全く成長して神になるということではないでしょうかね。そのためにはやはり育たねばなりません。私どもの心が育たなければならない。ではどうやったら育つのかということですけれども、もちろん天地日月の心を身につける、成り行きを通して育つ ということになるわけですけれども、やはりその手前の段階というところがやはり大切ですね。これが頭で分かっただけでは心が育ったとは言えませんから、そうなることが見通せたというだけの話ですから、まあ本当に見通せたのかどうかはまたこれは疑問符がつくでしょうけれども、今朝は机上の信心ではいけぬといただきました。机上の学問とか机上の空論とか言われますね。その机上、いわゆる机の上だけでの信心ではダメだというのです。先日でしたか、あるテレビのドラマを見させていただいておりましたら、まあ刑事さんの物語でしたが、いわゆるキャリア組と言われる偉い上層部の方たちの捜査方針というのでしょうかね、と現場のいわゆるその土地にで、刑事をしている、いわば足で捜査をするというのでしょうか、その現場の刑事さんたちとの間のまあギャップというのでしょうかね、なんというのでしょうか、そういうものを描かれておりましたけれども、机上の信心ではいけないと、あ、神様がこのことを教えてくださったのだなと改めて今朝は思わせられるのですが、いわば現場の信心でなければならないということなのですね。机上の信心、いわゆるその頭で考えられた操作の仕方、あり方だけでは本当のところはわからない、実際の犯人を捕まえることはできない、犯人を実際捕まえるためにはやはり現場の操作が大切だということなのですね。そのもちろん机上の信心と現場の信心、これが一つになれば、融合すれば素晴らしいことだと思います。まあそれが理想でしょうけれども、その理想的な机上の信心、そして現場の信心、この二つが、その二つを兼ね備えておられたのがやはり師匠大坪宗一郎氏だと思いますね。ある百貨店、いわゆるデパートですね、があるそうですが、そのデパートにある100均ですか、100円均一の店を出したと、まあ出店してもらったわけですね。その百貨店の一角に100円均一のお店を出してもらったというのでしょうかね。そしたらお客さんがその百貨店に来るけれども、その100円均一のお店にだけ行って、そしていわば帰っていってしまうと、百貨店の他のところは見向きもしないというわけですね。それで新たな、まあどうしたらいいだろうかということなのですけれども、師匠が説かれる哀楽理念、この哀楽理念の目玉商品は、人間が人間らしくだ、人間が人間らしく生きながら信心を進めていける、これが哀楽理念だと教えてくださいます。そしてその哀楽理念の目玉商品、これは人間が人間らしくということだと。さあここが大切なところですね。いわば現場というものは人間が人間らしく、その人を集めるということにおいて、やはり信心、そのデパートとしては物を買ってもらわなければならない、いわゆる本当のデパートで売りたいものを買ってもらわなければならない。しかし人が求めるものは人間が人間らしくというような、いわば 目玉商品であるわけですね。スーパーマーケットでも朝早くから開店前から人が並ぶ。それはスーパーの中のまあお店としては儲かる商品を買ってもらう、買いたいために人が並ぶわけではない。人が並んでいるのはあくまでもその目玉商品を目指して朝の開店前から並んでいるわけでしょうね。でその目玉商品にまあお店が開いたら走っていくというわけですけれども、お店としては目玉商品はあくまでも目玉商品で人集めなわけです。ですから本当は利益になる商品を買ってもらいたい。しかし利益になる商品を買ってもらう、それを並べただけでは人は寄ってこない。だからそこに目玉商品が登場するわけですけれども、愛弱理念の真髄であるところの一切親愛であったり、天地日月の心であったり、まあ黙って治める成り行きを大切に、天の心、地の心、日月の心といういわば本当に買ってもらいたい商品だけを並べておったのでは人が寄ってこないということもあるわけですね。そこに目玉商品、人間が人間らしく、いわば御利益信心とでも言うのでしょうか、そういう人間が人間らしくという目玉商品を並べることがいるわけですね。そしてただ目玉商品だけ買って帰っていかれたのでは困るわけです。さあここから目玉商品を並べて買ってもらった、目玉商品に連れてきた人たちが、その人たちをどうしたらいわば本当の商品というのでしょうか、本筋の商品へと導くことができるのか、ここがいわば取り次ぎ者の仕事と言えるのではないでしょうかね。目玉商品を並べればそれこそ誰でもそこに、例えばわら人形が座っていてでも、ご結界にわら人形が座っていてでも目玉商品を求めてくる、買う、そしてそれだけで帰っていく。本当の売りたい商品、例えば一切親愛といたしましょうか、我が心といたしましょうか、その本当の商品を求めようとさせる、求めさせる、求める気になる、その気にならせる、そこに導いていくのが、これは藁人形ではできませんね。いわゆる生身の人間の取り次ぎ者がそこにいるということになります。ですから取り次ぎ者の、少なくとも師匠大坪宗一郎氏の弟子としての取り次ぎ者の在り方、それは目玉商品を求めてきた人々に目玉商品を買ってもらいながら、そしていよいよ本当の商品を求めてくるように、まあ導くというのでしょうかね、案内するというのでしょうかね、そういう役目を持っているのがいわゆる生身の取り次ぎ者、人間の取り次ぎ者であろうかと思いますね。机上の信心ではいけん、現場の信心をせよと、そしてまたその現場と机上とのを結びつける役も果たしていかねばならない。それこそがいわゆる人間としての取り次ぎ者の役目だとも言えると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。